おはようございます。
おはようございます。
本日このように幸いな奉仕の場が与えられましたことを感謝したいと思います。今日は人の差別と神の平等と題してお話しさせていただきたいと思います。この2020年もうあと残すところ、1ヶ月半を切ったわけですね。オリンピックを控えてワクワク感のある年初だったと思うんですけれども、コロナで始まりコロナで終わるという、そのような1年になってしまいました。では他に何もなかったかというと決してそうではなくて、コロナとは関係なく、やはりいろいろな出来事、いいことも悪いこともあったわけです。その中で今年アメリカであった出来事を通して、考えさせられたことをベースにお話しさせていただきたいというふうに思い準備させていただきました。このひととき聖書の御言葉からご一緒に学べればというふうに思っています。本日のテキストは新約聖書の中で、ヤコブの唯一の書簡であるヤコブの手紙から選ばせていただきました。ご存知の方も多いと思うんですが、このヤコブという人は主イエス・キリストの血を分けた兄弟の一人と言われている人です。福音書を見ますと前に出しておりますけれども、マタイ13章55節、この人、これはイエス様のことですね、この人は大工の息子ではないか、母はマリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか、というふうにありますけれども、年齢順に並べて言われたとしますと、このヤコブは長男としてのイエス様の次にマリアから生まれた次男坊ということになります。彼はやがてイエス様が復活され天に帰られた後、エルサレムにできた教会の指導者として、頭角を現していくことになります。これは聖書のいろいろな箇所から受ける私の個人的な印象ですけれども、熱血感で時には必要とあらばですね、面と向かって論争も避けることをしなかったパウロ、この人の子パウロのことを煙たく思っていた人もひょっとしてエルサレムの教会の中にはいたんではないでしょうか。しかしながらこのヤコブという人はそのようなパウロを使徒として受け入れ、実に冷静に接してまた尊重し、いわば大人の対応を見せていたように思われるんですね。本日のテキストの中心となる言葉は前に出しておりますけれども、スクリーンに出しておりますが、ヤコブの手紙2章1節にある通り、私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエスキリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。この人をエコひいきしてはいけませんという言葉がこのテキストの中心だろうと思うんですが、ヤコブという人はそれこそこのエコひいきとは無縁の人だったと言えるのではないかと思います。そのようなヤコブが書いた手紙こそがこのヤコブの手紙であるわけです。彼はこの手紙全体を通してこの信仰生活の在り方を実に具体的に私たちを含め、全ての時代の人にの読者に示してくれています。この2章では今挙げた通り、ヤコブはその書き出しで実にはっきりと結論を述べています。人をエコひいきしてはいけません、その具体例としてヤコブは、次のスクリーンに出てますけれども、2節の方で、あなた方の街道に金の指輪をはめ立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとしますということで、立派な服装をした人、 まあ、すなわち裕福な人と一方で貧しい人がもし教会に入ってきたらという場面を述べて、まあ、そのような人たちと接するときのエコひいきを厳しく戒めているわけです。まあ、この箇所を読んだときに私たちは、まあ、例えばこのゴスペル教会、ゴスペルキリスト教会のに訪れた人の身なりとか外見からまさかこのような露骨な対応はありえないだろうと思うものです。まあ、確かにその通りなんですけれども、まあ、外見でエコひいきさえしなければそれだけで私たちはこのエコひいきというものから遠く離れているのか、いるから問題はないのだ。まあ、そのようなことをヤコブが私たちに教えたかったのではないということは、まあ、皆さんもよくお分かりだろうと思います。まあ、私はヤコブが言いたいことは、エコひいきする心というものの根深さ、そして醜さというものを知りなさいと私たちに語っているように思うんですね。さて、私たちが使っているこの新改訳聖書では、ヤコブ2章1節では、エコひいきという言葉が訳語として使われています。他の聖書を見てみますと、同じヤコブ2章1節、口語訳では、私の兄弟たちよ、私たちの栄光の主イエスキリストへの信仰を守るのに、分け隔てをしてはならない。それから新共同訳は、私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエスキリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。まあ、分け隔てという言葉を使っています。一方、2章4節を、新改訳の2章4節を見てみますと、前に出しておりますけれども、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。まあ、というように差別という表現が今度は使われています。まあ、これは言葉に対する個人的な印象なんですけれども、どうもエコひいきとか分け隔てという表現は、その意味するもの、まあ、つまりヤコブが言わんとしたことをなんとなくこの弱めてしまう、まあ、そんな気がするんですね。私は従いまして、あえて差別という言葉に統一してお話しさせていただきたいと思います。差別という言葉が意味するもの、また場面、状況というのはいかにたくさんあって、そして深刻極まりないものであるかということに私は目を向けざるを得ないと思うんですね。この差別という言葉に対し似たような言葉に偏見というものがあります。差別と偏見は同じことを意味しているようにも思えますが、厳密に言えば違うものです。まあ、偏見は文字通り偏って見るということです。まあ、つまりまず偏見というものがあって、次に行動を伴う差別という意識が生まれるわけです。まあ、この差別という意識はおそらく人間が文化を持ち始めた時から人間の心に深くこの根ざしてきたものなんだろうと思います。まあ、一つ一つは述べませんけれども、聖書の中にもいろいろなこの差別の実例を見つけることができます。また人間の歴史を見れば、ありとあらゆる差別がどの時代にもこの埋挙にいとまがないほどにありました。その中で群を抜いて悲劇となりましたのが、ナチスドイツのユダヤ人差別と大虐殺だろうと思います。そして次にはアメリカの黒人奴隷制度なのではないでしょうか。実は私が本日のテーマにこの差別ということを取り上げた理由は、まあ、皆さんも今年に入ってニュースでご覧になっていると思うんですが、アメリカでの人種差別問題、が、まあ、あった大きな問題として取り上げられてきたからです。9月にテニスの大坂なおみ選手が全米オープンテニスで、まあ、2年ぶりに優勝しましたけれども、まあ、警官に理不尽に殺された 7人の黒人の名前を書いたマスクを着用して試合に臨んだことが大きく取り上げられました。まあ、アメリカはかつてアフリカから連れてきた黒人を奴隷として長い間虐げたという歴史を持っています。まあ、一説には400万人の人たちをアメリカに連れてきたと言われてますけれども、まあ、しかしながら1865年、まあ、つまり今から155年前ですね、には完全に解放されて奴隷という制度はなくなったんですね。まあ、にもかかわらず黒人に対する差別意識っていうのは一向になくなっていないというのが実態なんですね。まあ、私は今回のアメリカのニュースを見たときに、かつて読んだ一冊の本を思い出しました。それはですね、ハリエット・アン・ジェイコブズという女性が書いたある奴隷少女に起こった出来事という、まあ、そういう本です。まあ、この本はこのハリエットという女性が自分の奴隷体験とどのように自由を得たかについて書いて、まあ、自費出版した本なんですけれども、まだ登場人物が多数、まあ、存命、まだ生きていたために自分自身も含めて仮名で書かれました。まあ、しかしながらあまりにもその内容がこの凄まじいものだったために、まあ、実はつまり本当の話とは受け取られずに、その本は100年以上もいわば忘れ去られていたんですね。ところが1987年頃、まあ、今からですから33年前頃なんですけれども、一人の歴史学者によって発見されて、この本がハリエット・アン・ジェイコブズという人の実話であって、登場人物もすべて実在の人物であることが証明されたことで、まあ、じわじわと読まれるようになったようで、特にこの21世紀に入ってからはアメリカでの古典名作ベストセラーランキングの上位に入る作品になっているそうです。まあ、この著者ハリエットはクリスチャンでしたが、奴隷たちに対するこの奴隷所有者の暴力とか、奴隷女性に対する性暴力の横行、ハリエット自身、まあ、7年間の屋根裏部屋での逃亡生活、といった実に過酷な反省を経験して、そのことを実に詳しくこの本に書き表しました。まあ、彼女はクリスチャンでしたが、この自分の奴隷としての過酷な経験をクリスチャンとしてどう考えたらよいのかに悩んだようです。彼女は屋根裏部屋での逃亡生活にあって次のように書いています。時には神は情け深い父であると考え、この苦しみで私の罪をあがなってくださるのだと思った。また時にはこの世は神の支配下にあっても正義や憐れみというものは存在しないようにも思えた。呪わしき奴隷性の存在がなぜこの世に許され、なぜ私は少女時代からこれほど苦しめられ人生を狂わされるような仕打ちを受けてきたのかと問うた。このような問いは無明の中に取り残されたまま、今でも私の魂が納得する答えは見つからないままである。でもいつか答えが見つかるような気がする。この著者のハリエットはこの本で、まあ、ペンネームのリンダという名前で書かれてあるんですけれども、このリンダを奴隷として所有する白人の医者であるドクター・フリント、まあ、ドクター・フリントという登場人物、まあ、医者だったわけですけれども、そしてその家族がこのリンダやその他の奴隷に対して行ったあまりにもこの身勝手で無慈悲な扱いに対して、私は本当に読んでいて嫌悪感を抱かざるを得ませんでした。まあ、ドクター・フリントは執拗にこのリンダを追い回して、隙あらば性暴力の対象にしようとしたんですね。 まあ、一方同じ白人の中にも奴隷に対して寛容で優しかった人もいたようです。まあ、リンダはこのドクター・フリントの暴力から逃れるためにある優しい思いやりのある白人男性の子供を宿すという、まあ、究極の方法を選ばざるを得なかったんですね。まあ、しかし一体誰がこのリンダの取ったそのような行為を責めることができるんでしょうか。そして彼女は7年間もの屋根裏部屋での逃亡生活、産んだばかりの子供から離れてですね、逃亡生活を送ったわけですけれども、送ったりまた良識ある白人のサポートを得てこのイギリスに渡ったりしたんですが、イギリスまで追ってきたこのドクター・フリントの執念深さというのは、まあ、彼が死ぬまで続いたんですね。まあ、そのようなリンダはしかし最後はこの人間愛にあふれた白人女性に買い取られて本当の自由を得ることができたんですね。まあ、私は読み終わった時、まあ、この主人公がよく信仰を最後まで保ち続けられたなということに素直に驚いたわけです。まあ、彼女が信仰を失わなかったのはそのような過酷な人生の中にも、まあ、神様は彼女に光を与えられたからだと思うんですね。まあ、リンダは最後の方で次のように書いています。ちょっと長いですけれども読ませていただきますと、イギリス訪問は人生の思い出深い出来事と言える。信仰のことで心に残る強い印象を受けたからである。私の故郷、まあ、つまりアメリカのことですけれども、アメリカで行われていた黒人に対する差別的な生産の儀式、ドクター・フリントや彼に類似する人々を信者に持つ教会、奴隷売買に手を染める見せかけだけの福音指導者のせいで教会に対して偏見を抱いていた。礼拝のすべてが偽物でまやかしのように見えた。しかしイギリスのスティーブントンで滞在したお宅はある聖職者のご家庭で、彼は主イエスの忠実な弟子であった。清らかに日々の生活を送る彼の姿に触れて、キリスト教徒の真の在り方を信じる心が私にも芽生えた。神の恩寵が宿り、私は聖餐台の前にひざまずいた。そして謙虚であれという神の教えを心から信じられるようになった。まあ、以上がこの本の内容の簡単な説明なんですけれども、まあ、この本を英語から日本語に訳した翻訳者は堀越由紀という方です。まあ、この方は翻訳が本業ではなくて外資系の会社に勤めておられるとのことです。まあ、この堀越さんがこの本、まあ、つまり英語の本に出会ったのは、まあ、出張で新幹線に飛び乗って時間を潰すために、まあ、たまたまインターネットで読みたい本を探していた時だったそうです。そして世界古典名作ランキング、アメリカのですね、このランキングに並んでいたのがこの本だったんですね。まあ、そして翻訳を本業とするわけでもないのに、この堀越さんは何かに突き動かされて翻訳をされたんですね。まあ、この本の最後に解説を寄せている、まあ、作家で元を外務省の主任分析官だった佐藤勝さんは次のように書いておられます。まあ、この佐藤さんはクリスチャンですね。 本書の翻訳は見事だ。英語から正確に翻訳しているというだけでなく、リンダの心象風景が読者にリアルに伝わる。堀越とこの本の出会いは偶然のように見えるが、そこには目には見えないが確実に存在する超越的な力が働いている。まあ、皆さん、リンダが生きたその当時は現在とは比べることができないほど人々は信仰心に熱くて、日曜日にはほとんどの人がこの清掃をして、つまり最も大切な服を着てですね、ほとんどの人が教会に通っていた、そんな時代だったはずです。にもかかわらず一方では 奴隷に対する自分たちの非人道的な振る舞いや扱いに何の疑問も抱くことなく、長い間奴隷を虐げ続けたわけです。この本はいかに人間の持つ差別意識というものが理不尽で醜いものであるか、そしてまたどの時代にあっても人の心に差別意識が根深く存在するものであるかということを私たちに突きつけていると思います。なぜなら繰り返しになりますが、今から155年前には完全に解放されて、奴隷という制度はなくなったにもかかわらず、今もってアメリカでは黒人のみならず、中南米系、そしてアジア系に対してもう差別意識があり続けているからです。ほんの紹介がかなり長くなってしまったんですが、まあ、そのような差別意識に翻弄されるアメリカの現状を見たときに、まあ、幸いにも日本にはそういった差別がないからよかったなと多くの人は思うかもしれません。しかし果たしてそうなんでしょうか。私は自分自身に向けて次のような質問で自問自答してみました。私が例えば英会話を学びたいと思い、英会話学校に行きたいというふうに考えたとします。外国の人と少しでも気楽にコミュニケーションが取れたらいいのになというふうには誰しも思うことです。そしてある英会話学校で2人の外国人講師の中から選んでくださいと言われたとします。しかしながらその2人の講師について性別とか年齢、国籍、容姿、まあ、つまりどんな姿をしているかといった情報が一切なかったとします。ただ一つ与えられた情報が片方は白人、片方は黒人という情報だけだったとします。さて私はどちらの講師を選ぶでしょうか。そしてなぜそちらを選んだんだろうかという質問です。皆さんにも同じ、私と同じように自問自答してみてほしいんですね。皆さん、私たちは自分の心、自分の中の潜在意識というものを実はあまりよく分かっていないんだということを常に肝に銘ずる必要があります。繰り返しますが、私たちは自分自身を、あるいは自分の心というものを実はよく分かっていないのではないかということです。前にも出しておりますけれども、京都大学教授で、まあ、大変有名な心理学者に河合敏夫さんという方がおられます。この方は人の心というものを長年研究し、また数多くの患者さんの治療もされてきた心の専門家です。その河合さんが自分を知るということについて尋ねられて、次のように語られたそうです。自分のことってなかなかわからない、自分のことって本当にわからないんですよ。心の専門家がこう言ってるわけですね。差別というものは実は私たちの潜在意識の中に根深く潜んでいるものなのではないでしょうか。それがある時ひょっこりと頭をもたげてきてしまう。それが偏見と差別というものです。なぜそうなるかというと、イエス・キリストによる救いに預かったクリスチャンであっても、まだ完成されていない私たちの内側には罪の目があり続けているからです。ヤコブは本日のテキストで次のように書いています。ヤコブ2章9節、前にも出しておりますけれども、しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、立法によって違反者として責められます。では皆さん、私たちはクリスチャンとしてどのような立場に立って生きていくべきなんでしょうか。 あるいは私たちが寄って立つべき土台は聖書の中にあるんでしょうか。私たちが本当の意味で偏見や差別から解放された生き方に向かっていくためには、過去の実に醜い人間の歴史を丹念に振り返ったとしても、それは嫌悪感と反省は生み出すでしょう。しかし、私たちが偏見や差別から解放される力になることはないんですね。だから人間は愚かにも醜い歴史を繰り返すわけです。では私たちが目を向けるべき、寄って立つべき聖書の土台は何なのか。それは聖書の示す全知全能なる神様こそが人を差別されることのない絶対的なお方であって、あらゆる時代のあらゆる人に対して等しくイエス・キリストによる罪からの救いとその保証となるご聖霊をお与えくださるお方であることが聖書の至るところに書かれてある事実であるということです。これこそが私たちが目を向けるべき、寄って立つべき土台なんですね。では聖書は具体的にどのように語っているんでしょうか。いくつか見ていきたいと思います。使徒十章34から36節。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるんです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。ローマ3章22節。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。ガラテヤ3章28節。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。エペソ6章8節。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。コロサイ3章11節。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。ローマ10章12節。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。第一コリント12章13節。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。繰り返しになりますが、私たちが目を向けるべきものは、聖書の示す全知全能なる神様こそが人を差別されることがない絶対的なお方であって、あらゆる時代のあらゆる人に対して等しくイエス・キリストによる罪からの救いとその保証となるご聖霊をお与えくださるお方であるという事実です。神の御前にあっては 人種の違いもなく、老いも若きも関係なく、また男も女もなく、ましてや生まれや社会的地位も関係がなく、私たちは一人一人イエス・キリストの贖いによって神様の御守りと恵みの中で生かされるのです。この私たちの確信を聖書の知恵と呼ぶとするなら、私たちは常にこの知恵に立ち返ってそれに従っていくことができるように祈っていかなければなりません。そうすることで私たちは自分の心の中に潜む偏見や差別意識に気づくことのできる繊細さを持つことができると同時に、それを克服していくことのできる力を神様が 私たち一人一人に与えてくださるのではないでしょうか。ヤコブがこう書いている通りです。ヤコブ3章17節、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良いみとに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。私たちはこの聖書の知恵、この上からの知恵に立ち返って、それに従って生きていくことができるように祈っていかなければなりません。お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、どうか私たち一人一人が偏見や差別が自分の内側にあるかないかを見極める、その心の繊細さと、そしてまた主イエス・キリストを与えてくださったあなたが本当の平等に満ちたお方であることを本当に喜んで生きる、そのような力を与えてくださるように心からお願いをいたします。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。